森本一人の元気が出るラジオ、今回も井上さんとお送りします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さあ、今回の収録は11月20日となっていますが、少し前になりましたが、先日11月7日にファイターズの来シーズンのコーチングスタッフが発表されました。一人さんも続投ということになりましたけれども、どうでしょう、一人さん、はい、自分としては来シーズンも担当するという気持ちはもうシーズン中からあったものなんでしょうか。
シーズン中はないですね。
シーズン中はないですか。
僕らはもう1年ずつ、まあ、初めてというか、新規でオファーがされたコーチは2年契約とかあるんですけど、まあ、基本的にはそこからもずっと1年契約なんで、
はい、
来年もとかっていう気持ちは基本ないですし、
はい、
もう1年ずつの気持ちでいつもやってます。
あ、そうなんですね。じゃあ来シーズンに向けてまた声をかけられてから、そこから判断するっていう感じなんですか。
そうです。だからまあちょっと選手と違うのは、うん、選手は自分の成績が良かったら基本的にはもう来年もやれるじゃないですか、大体のね、確率で。でもコーチは例えばチームが優勝しても、あ、なんていうんですか、
はい、
なんて首でいいのかな、首って言ったらおかしいけどまあ契約をしないと言われることもありますし、逆に最下位でも、あの、もちろん契約することもあるし、そのなんていうんですかね、昇格、例えばヘッドコーチとか監督になることもあるし、
うん、そうかそうか、はい、
うん、まあ、これは読めないことなんですけど、基本的にはもう選手とは違って1年でもう来年の契約はないと思って、ね、契約はないと思ってというか、もう契約があるとは思ってないし、
うん、
その1年をまずはこう全うするという意識でやってますね。
あ、そうなんですね。
うん、
で、まあ、次でひとりさんは4シーズン目ということに、
ね、そうか、もう3年終わったんだね、早いですね。
そうなんですよね、うん、で一軍の、ね、コーチングスタッフの陣容をちょっとお伝えしますと、まあ、監督は変わらず新庄剛志監督で5シーズン目となります、うん、でヘッドコーチ林孝也ヘッドコーチで、ピッチングコーチが武田久志さん、そして加藤武晴さんと、で山田克彦バッテリーコーチ、八地亮太内野守備走塁コーチ、そして外野守備走塁コーチ森本ひちょり、そして打撃コーチは八木コーチが退任をされて、横尾俊滝さんが、2軍から、まあ、昇格というんですか、この場合も2軍から
行くっていうのも、まあ、そうですね、昇格になるんでしょうね、
うん、そして野手コーチに松本哲也さん、さらにピッチングコーディネーター金子千尋さん、バッティングコーディネーター佐藤智明さんということになりました。まあ、ちょっとそれぞれについてはね、後ほど詳しく伺っていきますが、まずは新庄監督5シーズン目、まあ、これはいつも毎年のようにファンの間では来シーズンもやってくれるのかなっていう、あの、声がいろいろと上がっていましたけれど、続投はするとひちょりさん的には思っていたのか、をやるんだっていう感じなのか、うん、どうなんでしょうか。
いや、後者ですね。
あ、お、やるんだですか。
うん、まあ、長くやるとは思って ずっと思ってなかったんで、
はい、
まあ、ただ今年は去年と違って、うん、本当に優勝に手が届きそうだったんで、
はい、
そこの悔しさはあるだろうなと思いながらも、
うん、
ただ、あの、まあ、現役時代からも新庄さんって驚くようなことばっかりだったんで、
はい、
突然辞めることもあるだろうしっていうのはありましたけどね、
うん、あ、やっぱりそうなんですね。長く一緒にいたひとりさんでも急に辞めるっていうパターンもやっぱりあるかって、
わからない、わからない、本当にわからない
わからないんですね。ちなみにこれコーチ陣ひとりさんとかには新庄さん続投しますってのはいつ頃伝えられるものなんですか。
いや、僕らね、あの、報道で知るんですよね。
あ、そうなんですか。
結構そんなもんで、で、
はい、
それでネットで新庄監督続投みたいな、うん、まあ、ふわっと記事で出てから、
はい、
数日後に球団が正式にオファーを出して、はい、続投要請でそれを受けたみたいなのを確かなんかネットで見たのかな。
あ、そうですか。
でもシーズン中だったんで、もう終盤だったし、
そうですね、うん、
あんまり、あ、やるんだみたいな、なんか確信も手応えもなかった感じで、
うん、
なんかふわっと、なんか、ちらっと見ただけみたいな感じだった気がするんですよね。
あ、そうですか。
で、そうそう、で、後々、
うん、
で、ボスってやるんですかみたいな会話して、なんか正式に発表してよみたいな感じで、あ、確かなんか見たなみたいな感じでしたね。
あ、直接、それは直接ご本人にってことですか、やるんですかっていうの。
いや、本人じゃなくてコーチ陣の話かな、誰か忘れましたけど。
あ、そうですか。
うん、僕結構そういうの疎いんですよね。
そうなんです
か。最新情報、うん、かなり疎い方だから。
正式にそのチーム内に伝達があるわけではないんですね。
意外とないんですよ。
ああ、そういうものなんですね。
いや、僕本当疎いですよ。だから本当有名人の大物カップル結婚とかいうのも全全見てないから、
はい、いや、まあそれはいいですよ。
あ、いいんですか。そういうのも、あ、それは結婚してるのみたいな、
それは全然あの大丈夫ですよ。だからチームのね、所属してるチーム、いや、それ
本人に言っちゃったりするから。
それ
あ、大物アーティストに結婚してないですかとかって、え、あの、すみません、僕あのこの間結構な騒ぎになって結婚したんですよって言われて、
あ、なるほど、逆に知らないんだみたいな感じ
で、あ、すいませんって言って、だからもうその大物すぎて向こうの人は絶対もう知ってるだろうと手で喋られるから、
はいはい、
いやいや、あの、申し訳ないですと。
それは
あなたクラスでも僕は知りませんよみたいな。
何かみたいな感じ。
全然。いや、そうなんです。だから僕本当情報入ってこないから。
あ、そういうも
ん、忘れっぽいしね。
うん、
忘れっぽい。だから、あの、まあ、周期練習の時も、そこからは、
はい、
まあ、で、最後負けるじゃない、負けたじゃないですか、今年も、
はい、
で、そこから正式のオファーはないんですよ、
う
ん、
あ、そうなんですね。
やるのやんないのどっちなんだろうって言ってる時に、もう周期キャンプメンバー発表、
はい、
で、そこに僕の名前が入ってて、うん、あ、多分やるなみたいな、
あ、なんとなく雰囲気というか。
だって来年やらないので秋季キャンプ行かないでしょっていう。
まあまあそうですけどね。そうですけど、うん、そうか。なんかね、手順としては逆なのかなと、来シーズンのコーチングスタッフ発表されて。
言って言って、それはもう大きい声でフロントの皆さんにも。なんと早めにオファーしてくださいよって。
どういうね、ものなのかなというふう
に。いや、事情があると思うんですけどね。
まあもちろんそうでしょうね。
あの、多分他の、部門のコーチとか、
うん、
全部がちゃんと決まってからずらーっと出したいっていうのが多分球団の意向だと思うんです、意思だと思うんですよね。
はいはい、なるほどなるほど。
そこがまあ抜けた状態で発表できないからっていうのもあると思うんですけど、
うん、
でも決まってるところはね、早めに伝えてもらいたいものですけどね。
まあそうですよね、
うん、
やる側受ける側からするとね、そういう気持ちになるのかなというふうに思いますが、ちなみに新庄さんは正式に発表されてから何かそのお話をしたことはありますか、ご本人と。
来年もやるってことですか。
はい、
いや特にないですね。
ああ、そうですか。
周期キャンプも来てないし。
うん、そうですよね。
ただまあなんかこういうところだけ、あの、例えば、野村君をいろんなとこ守らせられるようにしといてとか、
うんうん、
万波君ちょっとセンター多めにやらせてとか、
はい、
そういうのぐらいはメッセージで、まあ、ヘッドコーチをね返してそれは情報来ますけど、
はい、
そこまでコミュニケーション取ってないですね。
ああ、直接はっていうことですね。
それ結構嬉しくて、
はい、
ヘッドコーチもそうですけど、なんかもう練習内容は、まあ、谷地コーチと一人で基本的には流れを決めて、でそこで横尾コーチ、バッティーコーチがいるんで、チームに必要なものをちょっと目に組んでくれって言うんですよ。うん、
はい、
で結構ね、僕らあの1年目の時とかはヘッドがある程度の流れをこう作ってくれたんですけど、
うん、
もうここからお前ら自分たちでそういうメニューも決めていけられるようにしないとダメだよっていう感じで任せてくれるようになったんですよ。
はいはい、
でそれは去年からもう始まってるんですけど、でそれボスもヘッドも一緒で、もうお前らがちゃんとしっかりあのコーチ陣やっていけっていうメッセージだと思うんで、今回の秋のキャンプとかも そこまでのこう、これをやれあれやれっていうのはボスもヘッドもなくって、
うん、
基本的には今シーズン本当に必要だと思っ、足りなかったところを全体練習で入れて、あとはもう特殊とか特打とかでうまく練習をしろっていうのは言われるんで、
うん、
年々それが任せられるようになってきたんで、
はい、
まあ、長くやることの利点というのはそういうところもあるかなと思っていて、
はい、
ボスとヘッドのコミュニケーションはもちろんもうずっと取られてますけど、僕らコーチ陣とヘッド、僕らコーチ陣と、ボス新庄さんのその、まあ、信頼関係というのはちょっとずつこう広がってきてるような気がしてて、
うん、
まあもう君らだったら練習とかも好きにもう任せるよっていうのをちょっとずつこう広がってきてる気がするんで。
ああ、そうなんですね。
そこはなんか意気に感じますよね。
まあね、長くそれぞれやってくるとどんどんとそういうところも、まあ、信頼されて任されて。
ちょっと待って、
はい、
シーズンオフで、
はい、
もうふわーっとぼーっとしてましたけど、
はい、
球団のコーチオファーが遅いってこれまた切り取られてニュースになるやつじゃないの。
松ポニチさんがいつも聞いてくださって
る。やばいやばい。忘れてた。スポニチさんがいつも反応してくれんだけど。
そうなんですよ。最近ね。
森本一人球団に苦言みたいな。まずいよ。
まあ特にね、やっぱりスポーツ新聞さんもオフシーズンってね、ネタ探してますから。
火をつけたいみたいな。やばいな今の。
いやいやいやいや。でもまあ本音がポロリみたいなね。
今思い出した。いきなりなんかシーズン中のちょっとした緊張感出てきたわ。
ちょっとね、今久々にリラックスされてるところかとは思いますけど、思い出して、
今の一言あるとないとで全然違うんだよな。
そうですよね。
でも切り取られたら関係ないか、
まあまあまあ、でも切り取り安かったかもしれないです、ね、
びっくりした今、寝坊したぐらいの感じで起きたわ今。
急にどうされたのかなと思いましたけれども、うん、まあでもひとりさん、はい、新設野手コーチに松本哲也さんが入りましたけど、これ秋季キャンプに松本さんも参加、ね、合流されたということですけど、なんか会話されたりとか感じたこととかなんかありましたか？短い期間だったと思うんですが、
ね、2日か3日ぐらいしかいなかったんですけど、はい、まあ、みんなで歓迎会して食事して、うん、まあ、松本コーチも、
はい、
多分ね、具体的にあんまり何をしてくれっていう感じじゃなくとりあえず来たと思うんですよ。
ああ、そうですか。
で、僕らもあんまりね、具体的には聞かされてなくて、なんとなくは聞かされてるんですけど、
はい、
あんまりでもそこはあんまり気にしてなくって、
うん、
多分その代打コーチがいらっしゃっても今、はい、コーチ外られたんですけど、
担当が変わったんですよね。
そうなんですよ。だそこのところで、はい、まあ、ファイターズベンチにもう一人コーチ入れるんで、
うん、
まあ、走塁のもう去年までジャイアンツの、あ、今年か、
はい、
サードコーチャーと外野守備コーチやってましたん でしかも左バッター、
うん、
ということで、その走塁もそうで、まあ、外野守備は僕いますけど、左バッターのその小技とかチームプレーとか、
はい、
あと映像とか、まあ、そういうところのサポートはしてくれるはずなんですよね。あとはその、まあ、細かいことは僕らも聞かされてないんで。
あ、そうですか。
うん、まあ、まあ、とにかく一緒にね戦っていくメンバーですから。
そうですね、
うん、
来シーズンに向けて新しい体制でということですけど、あとねちょっと長くなってるんですが、ピッチングコーディネーターとバッティングコーディネーター、はいはい、これも、まあ、新しいポジション、うん、役割ということになりましたけれども、まあ、栗山 CBO はですね、すべてのことをコーディネートする人だと、すべての意見を聞いてまとめてみんなで折り合いをつけてコーディネートする人と説明して、シーズン中は必要に応じて1軍2軍を巡回、1軍2軍の指導方針方向性がズレがないようにする舵取り役だというふうに説明したということなんですけど、どうでしょう、ひとりさんとしてはこういう新たなチームの取り組みというのはどういうふうに当事者として感じているものなんでしょう。
まあ、正直なところですよ。
はい。
よう分からん、そういうのは。ただ一つ言えることは、
はい、
金子千尋コーチが来て、
はい、
ゴルフメンバーが一人増えたということ。
そう、プライベート。
すさまじい戦力です、これは。
あ、そうですか。
ゴルフメンバーがいないんで、もうこれはね、千尋君とね、もうシーズン中、はい、いろいろありますからね。
あ、そうですか。
千尋、ゴルフ行こうぜと。彼、ゴルフ大好きなんで。あ、
そうなんですね。
ただ、その僕らもどれぐらいね、休日一緒に会うかが分かんないんですけど、
うんうん、
彼、めちゃくちゃおもろい人間なんで。
あ、そうですか。
うん、だから多分メディアではそんな口数多い方じゃないし、
おお、そうです
ね。ふざけるような感じじゃないですけど、はい、プライベートでめちゃくちゃ面白いから。
え、そうなんですね。
そうそう、まあそれぐらいで僕は捉えてますけど。
それぐらい。あ、そうですか。まあでもね、それぞれ1軍2軍の調整っていうことですけれども、だからコンタコーチとの連携とかっていうのももう当然シーズン中取ってるわけですよね。
もちろんです、もちろんです。はい、コンタコンチと僕はもう現役も一緒にやってますし、同い年だし。
あ、そうか、そうか、同い年ですか。
そう、現役の時から仲良かったし、
はい、
もう本当にそこはうまくコミュニケーション取れてて、言いづらいこともお互い言い合えるんで、
はい、
ここちょっとお願いしますって、分かりましたよっていうのもお互いに共通認識ができてるからこそ言い合えるんで、
うん、
まあ、この選手ちょっとここ足りないからとか、で逆に、僕が言いづらいことをちょっとコンちゃん言ってとか、
はい、
でコンタコーチもちょっとこう気使ってるところをちょりまばかしたよとかっていう感じなんで、うん、内外野ともねすごい連携取れてると思いますね。バッティングコーチは僕はよくわかんないですけど、
あ、そうですか。まあでも本当に改めて来シーズンね、ひとりさんにとっては4シーズン目のコーチということになりますので、うん、まあファンの皆さん、リスナーの皆さんに改めてコーチ来シーズンに向けての意気込み一言お願いします。
おいおい、どうした井上さん。
はい、
そんな締め方今までやったことねえだろう。
いやいやいや、
なんかその意気込み一言とか。
いやいや、ありますよ。 やっぱりね、これ初めてですから。
ぬるっとやるのがこのラジオでしょ。
まあそれも良さの一つであるんですけど、
コーチ陣が力んでもいいことないんですよ。
そうですか。
誰の選手なんですから。
新しいコーチもね入ってきてるわけですから、ビシッとやっぱりちょっと4シーズン目の先輩コーチとして。
どうだろう、井上さん。なんか炎上させようとしてません。
してない。ちょっとスポニッチさん取り上げてくるみたいな。
やめてよ。まあまあ、他のチームはあんまり知らないですけど、
はい、
ファイターズのコーチ陣って結構、うん、みんなね言いたいこと言い合って、たまにぶつかったりもするけど、すごい雰囲気いいのは、まあ、それはもうヘッドとボスとで、山田さんってバッテリーコーチすごいベテランなんですけど、
はい、
この先輩たちが優しいから、まあ、僕らもどんどんこうコメント意見できるっていうのが、まあ、コーチ陣の仲の良さなのかなと思いますけど、先輩たちがすると仲良くねえよって怒られそうですけど。で僕もだんだん若いねコーチが増えてきたん で、
はい、
で僕入った時多分一番下だったんですけど、
うん、
一軍では。で今はもう横尾君も八千君も、
そうですね、
で金子千尋君もで松本君も今回来て、一気になんか僕中堅ぐらいになったんで、
はい、
まあまあなんかこう楽しいシーズンがまた始まりそうなんで、と言いながらもシーズンはまだ先ですけど、楽しみにしていってもらいたいと思います。井上さん、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。